SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS ラジオ日本語放送は、ウーリンガイネーションのカマレーグルの人々、また、フーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイ・ウルングの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
こんにちは。
第3回目のオーストラリアエクスプレインドです。今回はオーストラリアのフードについてです。オーストラリアの食べ物、スイーツについてなど、オーストラリアで活躍する日本人シェフにもお話を聞き、このエピソードをお送りします。まず皆さん、オーストラリアと聞いて思い浮かぶのは何でしょうか？パーティーでバーベキューをする光景、もしかすると太陽の下、ビーチでフィッシュ&チップスを食べる光景かもしれません。
オーストラリア人はいろいろな機会においてバーベキューをします。バーベキューは毎年の国の記念日や選挙キャンペーン、家族の集まりなどの機会の一部となっており、そのバーベキューではいろいろな食べ物を焼きます。大きなエビやハンバーガー、あらゆる種類のステーキ、またカンガルー肉もあるかもしれません。ではまずオーストラリアのフードについての今回のエピソード、このカンガルーから見ていきましょう。カンガルーはオーストラリアの国のシンボルであり、過度の捕獲をしないよう保護されているので、最も一般的な食肉というわけではありません。またこんなに可愛い動物を食べるということを未だに少し奇妙に感じる人もいます。ではこのカンガルーを食べるという考えはどこから来たのでしょうか？
カンガルーを捕獲し食べるということは、オーストラリアの先住民により何世代にもわたって行われてきました。これはブッシュタッカーとしてです。ブッシュタッカーとは、先住民やトレス海峡諸島民により食されてきた食べ物のことを指す言葉で、全国各地で人里離れた未開拓の土地で捕獲され集められた食べ物です。ヨーロッパ人はオーストラリアに来た時、カンガルー肉を好まず、カンガルー肉の食品としての販売が最初に合法化されたのは、1980年の南オーストラリアでした。そして、他の州がそれに続くこととなったのは、1993年でした。
また、厳密な意味でのカンガルーの畜産といったものはありませんが、カンガルーの数は次第に増加しており、これに対応してオーストラリア政府は免許保有者がカンガルーを撃つことを許可しています。一方で、商業目的として捕獲できるのは、国内の48種のカンガルーのうち、5種のみという厳しいルールがあります。
では、ここで、有名シェフにお話を聞いてみましょう。ミシュランスターシェフの四方田雅彦さんです。現在、多くのお店のコンサルティングを中心に活動している四方田さん。人気料理番組マスターシェフオーストラリアにも出演し、コンテスタントたちに料理のデモンストレーションを行いました。まず、オーストラリアの食べ物の特徴、日本との違いについて聞きました。
以外にはね、説明するのちょっと難しいんですけど、こちらは一年を通して結構シーズンがあまりないので、いつも同じ食材が手に入りやすいっていうのはありますね。例えばフルーツとかも、そんなに冬だからこれとか、夏だからこれだとかはあんまりない感じですかね。で、あとは、日本で野菜が嫌いだった人が、こちらで来て、野菜が美味しいっていう方もいますね。まあ、それは、一概に、美味しいとか、まずいとかじゃなくて、多分、自分のシェフの、方から見て、味がマイルドなのかなって思います。僕、以前、フランスとか、まあ、日本でほとんど働いてるんですけど、やっぱり向こうの方が独特な個性が強いっていうか、そんな感じを受けました。日本と比べると、まあ、味が薄いから食べやすいっていう、みずみずしいっていう感じですかね。
例えばどういった野菜でしょうか？
トマトとか、あとは根菜類。まあそういうのが味が比較的にマイルドかなと思いますけどね。グッとした、グッとくるような味があんまりないっていうか、だから逆に食べやすいのかなと思います。あとはですね、だからこちらはヘルシー志向が多いので、なんかベジタリアンとか、そういうのがなんか盛んっていうか、まあ、そういうヘルシー志向が流行っているっていうことですかね、お世話の食べ物について。こちらにはビーガンとか、ベジタリアンとかが結構いらっしゃるので、まあその点が、まあちょっと日本とは違うのかなと思います。あとですね、まあ日本とお世話の違いの一つを感じるのは、スープベースのものですかね。例えば、ラーメンとか、蕎麦とか、そういうのが、やっぱりまだ、オーストラリアではあんまり重視されてない面があるんですけど、まあ徐々に重視されてきているのかなっていうのが感じます。
現在シドニーのチャッツウッドにある焼肉店、またしゃぶしゃぶ店のカンパニーを統括し、今後も幅広く数々のお店を展開する予定だという四方田さんに、カンガルー肉について聞きました。
僕も数十年前に来たんですけど、その時カンガルー肉を食べた時には、本当に美味しくないなって、正直な話で、こんなのよく食べてるな。まあその時はあんまりそんなにね、カンガルー肉が出回ってなかったんですけど、だからか、あまり美味しくないっていうイメージだったんですけど、ここ最近結構クオリティとか、上がってきて、特にフィレ肉、カンガルーのフィレ肉、それが結構、出回るようになって、クオリティも高いと思います。
こちら他のお肉とはどう違いますか？
例えば牛肉とかと比べると、このカンガルーの肉の方が、なんかこう、野生的な味ですかね。で、ゲイミーですよね。ちょっとこう、野生的な味ですかね。うん。まあ、それが違うと思います。牛肉とかと比べると。まあ、どっちかというと、鹿肉に似てますけど、鹿肉より火を入れた時にパサつきを感じるかなと思います。
多くのレストランなどでメニュー開発などを行う四方田さん。四方田さんに、オーストラリアの代表的な食べ物というと何だと思うか聞きました。
やはりこれはもうフィッシュ&チップスじゃないですかね。揚げ物。チップスと、まあ、その、魚のビアバターで、まあ、衣がついて天ぷらみたいになっているものをフィッシュ&チップスって言うんですけど、まあ、それが定番ですね。どこのパブとかでも行ってもありますね。
どういった魚が使われるのでしょうか？
そのお店、それぞれなんですけど、バサっていう、なんかちょっとこう、なんだろうな、ソフトな感じの、お魚か、まあ、スナッパーと言いまして、タイとか、最近、なんかフラットヘッドっていうコチみたいなものを使ってるところもありますね。まあ、一概にその魚じゃないといけないっていうんじゃないんですけど、基本的に魚を天ぷらにしてあるっていう食べ物ですね。ぜひともね、試していただけたらなと思います。まあ、それぞれね、どこのレストランでも、まあ、味は違うんで、美味しいフィッシュ&チップス探りみたいにしてもいいんじゃないですかね。
フィッシュ&チップスは日本人にも好まれるでしょうか？
好きだと思います。まあ、天ぷらなのでね。はい。まあ、それと、ビールとかね、合わせてもらったら最高だと思います。天気のいい日にビーチに行って、ね、フィッシュ&チップスも食べながらビールを飲んでもらえば最高だと思います。
次に、四方田さんに、オーストラリアの料理の特徴について聞きました。
まあ、僕が理解する中で、やっぱコンテンポラリー、創造性豊かな料理が多いのかなと思います。まあ、例えばフレンチとか、日本料理とかありますけど、もうそれにとらわれない、料理が特徴だと思います。まあ、それ、オーストラリアン キュージンにって言うんですけど、自分の表現、で作る料理っていうことですかね。それがちょっと違うのかなと思います。日本だったら結構こう、フレンチはこう、ジャパニーズはこうとかあるんですけど、オーストラリアではいろんな国の料理のミックスの料理が結構あるかなと思いました。
このコンテンポラリー料理は日本人から好まれそうでしょうか？
ジャンルを例えばフレンチとかって、決めないんで、料理、という形で食べていただければ、まあ、こういう料理もありなのかなと思います。だから、すごい面白いと思います。いろんな表現が出ていて。
最後に、四方田さんが オーストラリアではこれが美味しいと思う食べ物を聞きました。
一番僕はおすすめするのはオーシャントラウトっていう、まあ、サーモンですけどね。それはね、すごい美味しいと思います。僕、日本で食べるより、こっちで食べた方が本当に美味しいと思います。
お話を聞いたのは、よもだまさひこさんでした。では皆さん、ミシュランスターシェフのお話を聞かれて、オーストラリアのフードについて一層興味が湧いてきましたか？他にもたくさんオーストラリアで有名な食べ物があります。ソーセージ料理やミートパイなども有名で、スポーツイベントやパーティーなどにはよく登場するオーストラリアでとても人気のある食べ物です。
ではここで心の準備はいいですか？新しい食べ物にトライしたいアドベンチャラスな方へのスペシャルギフトをご紹介します。ビチェッティグラブという名前の遠隔の砂漠地域で有名なオーストラリア固有の芋虫、幼虫がいます。このビチェッティグラブはもともと南オーストラリアのセントラルデザートに住むアデュナマテナの人々によりウィジュリと呼ばれていました。栄養が豊富で何千年もの間先住民の人々の定番の食べ物となっています。しかしヨーロッパ人がオーストラリアに来た時、このウェチェティグラブを自分たちの食事に加えず、植民地内においてウェチェティグラブはあまり人気のないものでした。時が経つにつれ、オーストラリア人の間で人気が高まり始め、より多くの人がこの料理の価値を知るようになりました。ウェチェティグラブは全国各地のレストランがメニューに取り入れ始めています。調理師のおすすめの調理法は焼くことで、少し鶏肉とエビを合わせたような味になるそうです。また先住民の人々が長い間作り続けてきた別の食べ物は、伝統的なダンパーというパンです。このダンパーというパンは小麦粉と一つまみの塩、また水を混ぜ、焚き火の熱い炭の上で焼かれます。現代的な調理法を使っている人は自宅のオーブンで焼きます。先住民の言葉で、ナームと呼ばれるメルボルン。このメルボルンでマブマブという名前のトレス海峡諸島民のホスピタリティビジネスのエグゼクティブシェフを務めるノーニー・ベロさん。トレス海峡はオーストラリアの尖った部分、ヨーク岬とパプアニューギニアの間に位置する島のグループです。マーアイランドに住んでいるメリアムの人々は、その土地と海が与えてくれるものは何でも育てて食べます。そしてノーニーさんもそのうちの一人です。
私たちの食事にはたくさんのシーフードを取り入れる傾向があります。タコ、魚、また特別な機会にだけですが、カメ、ジュゴンなどです。私たちは金銭的には裕福ではなかったかもしれませんが、常に食べるものはあったので、空腹になることが一切なかったということが、トレス海峡出身としていつもとても好きなことです。果物を食べたり、何か捕まえてビーチでそれをローストしたりと、昼食のために家に帰らなくても良いということは、大人へと成長していくときに最高のことだと思います。
ノーニーさんでした。イノシシとヤムイモもまたトレス海峡で食べられる一般的な食品です。ジュゴンやカメなどの動物は、コミュニティ全体が集まる結婚式やお葬式などの大きなイベントのみで食べられます。また持続可能なライフスタイルの一環として、それらの動物のすべての部分が利用されます。
ジュゴンは豚肉を食べているようなものです。とても分厚い脂身があり、基本的に豚肉のように見え、切るとほとんどポークチョップのようです。白い肉がついています。カメは赤肉です。私たちは島でそれを赤肉の種類として食べます。
ノーニーさんでした。そして多くの食べ物がカップマリと呼ばれる地下のオーブンで調理されます。お肉といった食べ物が石の上に置かれ、それが層の一番下となり、ダンパーといったパンが一番上になります。またオーストラリア本土にあるノーニーさんのレストランでは、エミューやカンガルーなどといった多くのネイティブのお肉を提供しています。
エミューは非常に強い野生的な肉の風味です。カンガルーはエミューと比べると柔らかくジューシーな肉です。
ノーニーさんでした。
それではここからはスナックデザートタイムへと移りましょう。ラ ミントンケーキ、パブロバ、アンザックビスケットはもうトライされましたか？これらオーストラリアのスイーツなどに関してシェフにお話を聞きます。現在シドニーでパティシエールをしながら料理のプロフェッショナルを育成する料理専門学校ル・コルドンブルーの成果部門で講師を務める永田真由美さんです。日本、フランス、シンガポールでもパティシエールをしてきた永田さんはオーストラリアのスイーツの特徴についてシンプルで素朴だと語ります。
すごいシンプルなスイーツが多いかなと思います。あんまり凝ったもの、最近はフレンチ菓子とかもちょっと出てきましたけど、もともとあるものはみんなシンプルでラスティックのものが好きみたいですね。日本と比べたらまあ甘さ的とかにはすごい甘い感じがしますね。あと繊細な感じはしません。なんか、大雑把でドンっていうちょっと大きくてドンとしたケーキがよく出てきますね。
永田さんは数年前にお店を立ち上げ、スイーツ関連のお店の新商品の開発などのコンサルタント業も営んでいます。オーストラリアのケーキとして代表的なものというと、永田さんがまず頭に思い浮かべるのはどのケーキでしょうか？
ラミントンっていうケーキがありまして、それは四角いふわふわのスポンジケーキにチョコレートとココナッツがコーティングされてるんですね。まあ、それを大体思い浮かべますかね。
オーストラリアを代表するお菓子の一つ、ラミントン。このラミントンはアフタヌーンティーやコーヒーなどと一緒に食べられる常に人気のあるお菓子です。このラミントンは1世紀以上前に作られました。そして永田さんによりますと、このラミントンという名前はいろいろな説がありますが、おそらくラミントン卿もしくはその妻にちなんで付けられたということです。永田さんはこのラミントン卿に仕えていた人がスポンジケーキをチョコレートに落とした説を語ります。
使えていた人が誤ってスポンジを溶けたチョコレートの上に落としてしまったっていう説がありますね。それでチョコレートまみれでサービスしにくいので手を汚さないためにココナッツをつけて食べることを提案したっていうのが面白い話の中でありますね。スーパーマーケットとかでも買えるケーキなんですけど、まあ、みんな好きなんですけど、私が初めて食べた感覚としてはあれすごいドライだなと思ったんですよ。まあ、中にいちごジャムとかクリームが入ってるのは最近出てきたんですけど、もともと何も入ってなくってチョコレートとココナッツっていうだけだったんですね。まあ最近ではいろんな味のラミントンも楽しめるようになってきましたね。
そして次にオーストラリアで大人気のデザートの一つとしてパブロバケーキがあります。夏にバーベキューをする際に新鮮なフルーツをたくさん上に乗せたものが出されたり、またクリスマスのランチで出されることもよくあります。1920年代にオーストラリアまたニュージーランドを訪れたロシアのバレリーナアンナ・パブロバに敬意を表して作られたのが起源とされているようです。しかし発祥地についてはそれぞれの国が主張し続けているようです。
いろいろなまた話がありまして、これはニュージーランドが発祥だとか、オーストラリアが発祥だっていう、まあ、お互いの国で、発祥の国の取り合いっていうのをよくやっているんですけど、今でもやってるんですけども、簡単に言うと、メレンゲを焼いて、その上にクリームや、フルーツを盛ったお菓子です。特に、お祝いの時とか、クリスマスとか、まあ、みんなが集まった時に、簡単で美味しいので、食べられてますね。日本ではあんまりそういうの見たことないかな。あと、メレンゲが甘いっていうイメージがあるので、日本人の人にはちょっと甘すぎるのかなと思うんですけど、こちらの人は甘いのとか大好きなので、関係ないみたいです。
永田さんはこのパブロバにはオーストラリアで初めて出会ったのでしょうか？
メレンゲ自体は、他の国、フランスとかでも食べたりしてたんですけど、大きい土台を作って、土台のメレンゲを作って、それにフルーツを乗せて、ソースをかけて食べるっていうのは、こちらに来てから初めてでしたね。特徴としては、ドライメレンゲじゃなくて、中がちょっとふわっとしてるんですよ。なので、オーブンを使い終わった後に、そのメレンゲを入れて、一晩、オーブンをちょっとだけ隙間を開けて焼くっていうのが特徴で、で、中はふわ、外はカリっていうのが、まあ、美味しいパブロバって言われてるんですけど、一般的に。
また、 オーストラリアの重要な行事としてあるのが、4月25日のアンザックデーに追悼を行うこと、またその時期にアンザックビスケットを食べるということです。アンザックとは、第一次世界大戦で遠征したオーストラリア・ニュージーランドの連合軍、オーストラリア&ニュージーランドアーミーコープスの略です。このアンザックビスケットは、戦争中の軍隊に送るために焼かれたビスケットで、海の彼方にいるオーストラリア軍までの長い船旅に耐えられるように作られました。戦争が終わった後も、このビスケット作り、また販売は続けられています。
一般的によく、オーストラリアのお菓子コーナーに売られてる、まあ、クッキー、ビスケット、中間みたいな感じのものなんですけど、特にまあ、アンザックデーとかには、欠かせない食べ物ですね。第一次世界大戦の兵士のお母さんや奥さんたちが戦場に向かう兵士に送ったものなんですね。なので、材料がすごい日持ちがするものであったり、お腹に持つものだったり、栄養がたっぷりなオートミールとかきび砂糖、ゴールデンシロップ、バター砂糖っていうのが、主な材料なんですね。だから全然ファンシーなものではなくって、いつも食べれるビスケットっていう感じで、少し中が、熱茶ではないんですけど、注意なのが、特徴ですかね。
このアンザックビスケット、どうしてカリッとさせないのでしょうか？
実は、カリッとしないように焼いてるんですよ。あ、そうです。あれが美味しいとされてて、カリッとしてたらみんな、ちょっとこれは、って、納得しないみたいですね。ちょっと乾燥してるんじゃないか、みたいな。私も、パティシエとして焼くこととかあるんですけど、焼きすぎないように、もともとなんかネチョネチョした、ものなんですけど、生地的には。でも焼きすぎないように、カリッとしすぎないようにっていうのを気をつけますね。
さて、次は朝食のテーブルへと移りましょう。ウィートビックス、そしてベジマイトは忘れてはいけません。ウィートビックスとは、全粒小麦の朝食用シリアルのことで、たくさんのオーストラリアの子供たちに食べられています。そして好き嫌いの大きく分かれるベジマイト。現在90歳を超えるベジマイトですが、黒く塩辛いペーストで、オーストラリアのパントリーにある最も一般的なアイテムの一つとして定着しています。このベジマイトは朝食のトーストに塗って食べられたり、またクラッカーやチーズサンドイッチに塗って食べられたりします。永田さんにベジマイトの味について聞きました。
味としては、日本人として、まあ、納豆を食べれる外国の方ってあまりいないと思うんですけど、まあ、それに近いものがあるなっていう印象を受けましたね。
そして最後にご紹介するのは、大人気のチョコレートビスケット、ティムタムです。1964年の販売開始以来、絶大な人気を誇っているティムタム。このティムタムも、アフタヌーンティーのお供として支持されています。
クッキーの間にチョコレートが挟んであって、チョコレートでコーティングしてあるっていう感じのものなんですけども、最近ではオリジナルとかキャラメルとか、有名なシェフとコラボレーションとかも時々したりして、期間限定のものとかも出たりしてるんですね。基本的に美味しいお菓子だと思います。
では、永田さんが思われるオーストラリアの美味しいお菓子というのは、どれになりますか？
ティムタムです。でも、オーストラリアっていろんな国の、文化が混じってるので、オーストラリアのお菓子でなかったら、イタリアのお菓子とか、ギリシャのお菓子とか、タイランドのお菓子とか、何でもそういうものも、ものすごく美味しくいただける国だなと思います。
お話を聞いたのは、永田真由美さんでした。オーストラリアの代表的な食べ物やスイーツについて、シェフからもお話を聞き、エピソード3、オーストラリアのフードについてお送りしました。このポッドキャストをお聞きの皆さんも、ぜひオーストラリアでいろいろな食べ物に挑戦してみられてはいかがでしょうか。
お送りしましたのはオーストラリアエクスプレインドでした。このオーストラリアエクスプレインドは SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案で制作されたものです。
このエピソードはマックス・ゴスフォード、マート・バル・カンリ、キャロライン・ゲイツ、ジョール・サップル、ケリー・リー・ハーディング、SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと、
平林純子と
上村優子が制作しお届けしました。
SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト sbs.com.au/japanese でご覧になれます。
それでは次回のオーストラリアエクスプレインドも
どうぞお楽しみに。